ばんや。
萌えと妄想のやつように今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやの話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
ポッ
私、小ネタ超特急の運転士、エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。
イエイイエイ。
そしてですね、イエイ、もう皆様、こちら、ユースト、そして音声の方でお気づきかと思います。ね、本日はスタジオに太郎ちゃん来ております。
ありがとうございます。また今月もお邪魔してます。本当大丈夫でしょうか？
うん、全然大丈夫。
大丈夫でしょうか？
うん、太郎ちゃんの周りの反響はいざ知らず、私個人は大丈夫なので。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本日も1時間よろしくお付き合いください。はい、ということで、小ネタ超特急今回の内容はですね、アンケートコーナー、うん、俺の話、まあ、師走ということで、はい、2017年を総括しようじゃないかということで、あなたが今年やり残したこと、はい、というテーマで皆様よりご投稿いただきましたので、後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、
はい、
バスン映るかな、はい、こちらです。入江亜紀さんの北北西に雲と夕景でございます。映ってるかしら。映ってますね、うん、大丈夫ですね、うん、はい、こちらの方を、ご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のウェブサイトトップページでユーストリーム配信しております。あとツイキャスでもライブ配信しております。そして後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しています。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
リンクだ。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急。
We wish you a Merry Christmas。
エミの小ネタ超特急、 FM の葉よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。なんで笑ってるかっていうとさ、コーナー明けのところでさ、うん、うちのこのね、私たちの小ネタ超特急の、はい、感覚とですよ、ええ、全く真逆のね、ええ、メローなクリスマスソングが流れた時点で、
もうね、
なんかね、人様の番組の時間帯にやってるようなちょっと気持ちになっちゃったの、ね、
クリスマスシーズンだからいいんですよ、ね、いいんですけど、なんだろうこの違和感、
ね、
小ネタって、小ネタとね、なんだろうね、
なんかね、このシャレオツなクリスマス感と、ね、あの小ネタ感がちょっとね、
若干 ね、
ね、うん、なんかもう私たちの乗り換えするとね、なんか、うん、街はめっちゃクリスマスやねみたいな感じで、ね、
なんかあの若干警戒する組み合わせみたいな感じ
で、ね、そう
そう、そう、混ぜるな、これ一緒に食べちゃうとなんかお腹壊すんじゃないかな
って、混ぜるな危険臭がするじゃん、ね、なんかメローなクリスマスと私たちって、ね、ね、
うん、なぜでしょう、
ねえ、ね、だけどね、もうこういうのが流れちゃったんでね、うん、まあそれで、まああのちょっとだけ小ネタのおしゃれ感が上がるかななんて、
ね、
なあなんて思って
我々ですよ、
ね、でもね、あの CM の間にね、私たちこのリンゴ持って、ね、あの動物の森のキャラクターの真似して、
ね、
リンゴとかって
ひらめってね、やってたんですけどね、
はじやってたんだけど、はい、これゲームやってる人しかわかんない話でございました。ということで、
はい、
早速行きましょう。アンケートコーナー、俺の話でございます。はい、今年ですね、総括しようということで、あなたが今年やり残したこと、皆様よりご投稿いただいているのでご紹介しましょう。
はい、
まず最初は、ブルーノマーズのライブ行きたかったさん。ありがとうございます。
はい、
はい、最初からもうなんかね、思い残すことばっかりみたいなラジオネームなんですけれども、毎年この時期、何をやり残したかいろいろ考えていますが、うん、いろいろありすぎて、うん、そして来年に持ち越しすぎて、うん、正直何があったか忘れてきてます。
そうだよね、
ありすぎてね、
わかりますよ。
ダイエットもダメだったし、うん、行きたいライブのチケットも取れないし、うん、あ、ブルノマーズ ね、 彼氏もいないし、もういろいろダメすぎて、とりあえず生きていたらいいやと思ってます。正解、
正解です。もう本当そうです
ね、もう日々をね、うん、生きることが大正解です。
そうそう、ね、うん、生きてたら明日明けますから ね、
本当にね、明けぬ、うん、明けぬ夜はないわということで。
そうです、そうです、いいとこ行った。
ね、
いいった
。あ、でもブルーノマーズチケット取れないですよね。
すごいらしいですよね、
大人気だもんね。
大人気すぎて、大変ですね、本当に。
ということで次行きましょう。こちら、ラジオネーム小幸さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう今年もあと1ヶ月って早すぎます。
そうですね、
今年こそはリゾートに行ってリゾラバを経験するんだ。君世代わかるやで、これ。リゾラバを経験するんだって思ってましたが、今2017年だぞ。
ね、だいぶね。
ね、うん、
だいぶ。
結局仕事で夏休みもままならず、うん、行きたかったリゾートは今きっと海風が寒いんだろうなと思います。
そうですね。
冬のリゾラバは、風邪ひきそうだからやめますということで、間違いなく風邪ひくよね。
そうだね。ね、沖縄は特にね。
ね、
う
ん、いや、リゾラバ、何年ぶりに口に出して言ったかしら、
ね、私。わりかし数年ぶり以上ぶりに聞きました。
以上ぶりだったですけれどもね。はい、いや、でも、ね、結局仕事で夏休み取れなかったっていうのは確かに辛いポイントでございますけど、
うん、
ね。
同意してる人たくさんいると
思うんですけど。ね、なんだかんだで、でもさ、あ、なんかこう、ほら、もう何日から何日までもう会社全体が休みですっていうところじゃなかったら、うんうん、なんかほら、なんて言えばいいの、言い出せない雰囲気。
そうそうそうそう。
のとことかだったり。
リゾラバ行きたいですとは言いづらいですよね、
なんか。そうそうね。まあそれを言う、ね、申請するのかどうかっていう話もね、また別にあるんですけれども。でもね、来年こそはぜひ小幸さん、ね、がっつり夏休み取ってですね。
あの、暖かくなったらすぐね。ね、沖縄1月2月にはもう、ね、海行けますから。
そうそうそう。4月ぐらいからはね、もう、あの、普通に泳げるので。
海開きしてますからね。
ね、やってください。うん、もう、思い切りね、リゾートラバーを
ね。ね、ぜひとも。
体験していただきたいと思います。はい、続きましてはこちら、ラジオネームキラークイーンさんです。ありがとうございます。実は読書が苦手です。克服したいなと毎年思うけど、うん、やっぱり文字を読み続けると辛い。
うん、
1時間でギブです。
なるほど。
こんな僕は人としてどうでしょうか。
あ、いや、でもあのね、なんかわからんでもないですよ。多分ね、本ってすごく読むとき気合い入れるじゃないですか。
あのね、あの、うん、なんだっけ、精神的にも体力的にも、
うん、ちょっとね、うん、集中力とかすごい必要だし、
結構必要だよね。うん、あの、うん、読む本にもよると思うんだけれども、まあそうですね、うん、なんか普通にさ、あの、雑誌とかだったら、割とね、あの、疲れてたりするときでも、うん、読める雑誌とか、読める文体とかってあるじゃん。
ありますね。
読める内容とか。ちょ
っとさらっと読み流せるやつね。
うん、そう、うん。疲れてるときには、普段読めてるものが読めなくなったりする時とかってあるじゃん、うんうん、私逆にそれを自分のストレスっていうか疲れのバロメーターにしてるところがあって。
ああ、なるほど。実際読んでみてから。
そうそう、あの、普段だったら結構読める作家さんの本だったりするけど、うん、どうもページが進まないっていう時に、あ、自分疲れてるんだなっていうふうに逆にそれが判断材料になったりして、だから私が一番やばいのは、買ったのに、うん、読んでない本が溜まり始めるとやばくない。
ああ、なるほど。もうそろそろこれは自分的には。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
は
あ
は
あ、だいぶ疲れてきてんな自分っていうのが、うん、あの、分かるので、
る、ね、
うん、未読の積ん読がどれぐらいタワーになってるかで、
ね、もしかしたら
結構自分が分かる。
もしかしたらこのキラクイさんのね、あの、読もうとしてる本がものすごい、あの、なんかもう重要資料かもしれないですよ ね。ものすごい分厚い歴史の本とかかもしれないですし。
でもね、うん、確かにね、あの、その、ま、あの、読書がその本だ、あの、本っていうか文字面だけなのか、漫画に、うん、 も含むのかはあの人によると思うんだけれども、うん、キラークイーンさん本当純粋に文字を集中して追っていくのが、うんまあ、苦手なタイプなのかもしれないね、
うんうんうんまあ、でも1時間を読めるってことじゃないですか、
うん
まあ、それ以下でもまあ10分20分でもちょちょっとね目を通すっていうのもいいと思いますよ。
少しずつでも読み進めるっていうのがね、なので
気負わず、
うん、人としてどうでしょうか、心配するほどのことじゃないと思うので、
全然ありですよ、ありです、
はい、安心していただければと思います、はい、続きましてはラジオネーム SF パンチさんです。ありがとうございます。お金が全然貯められなかったです。今年こそはちゃんと貯金するって決めてたのに、彼氏ができたらすぐ結婚できるようにって思ってたんですけれども、彼氏もできてないし、来年こそはお金を貯めてすぐ結婚するということで、
素晴らしい、
ね、結婚資金を貯めてらっしゃるんです ね、うん、ね、いわゆる ね、
いやそれ大事ですよ、
ねまあ、先を見越しての資産運用、ね、すごい大事だわと思うんですけれども、もうでもね、そこまで考えてらっしゃるんだったらあとは彼氏ができるのみなので ね、話は早いですよ、
ね、彼氏も安心するじゃないですか
ね、彼氏もねそこまで ね、先々のことまで考えて、ね、こう経済的なことをね、ちゃんと段取りできてる女性、俺の嫁にしたいって思うわよ ね、
これを逆にこうキーパーソン、キーワードとしてね。
そうそうそう。ここはね、アピールしていこう。そうそう今後
これいいですよ、
うん。ね、私はいつでも、うん、もう準備はできてると。
身支度できてます
と、うん。あとはあなたが決断するのみよっていうところでね。そうそうそう
これいいですよ。
うんうん、なので、ここちょっとアピールポイントにしていただきたいと思います。いいはい、続きまして、ラジオネーム、アイナメタルさんです。ありがとうございます。今年は、ピアノの森を一気に読み終わろうと思っていたら全然できませんでした。あとエリア88も読み切れませんでした
長いよね、
うん、エリア88は長いやで、うん、ゆっくり漫画を読む時間がなかったので来年こそは漫画を読む時間を作ろうと思うアラフォー男子です。家族がいると自分の時間があまり作れないですねということで、まあご家族がねいらっしゃったりするとね、なんだかんだで時間は取れないかと思うんですけど、でもね、あの5ページ進めれば5ページ話の残りが減るっていうね、あの確実に物量としてはこなしていけると思うので、ね、3日4日の話じゃなくて、もうちょっとロングスパンでエリア88をこなしていく、
ね
うんね、ピアノの森をこなしていくっていう感じで、
1日1話ずつ、
そうそうそう、うん、それだったら確実にね、
じわじわっといきますから
、話数減っていくのでいいかと思います。
そうですよ、
うんね、長編に挑むときはね、そういう形でね、ちょっとずつちょっとずつ切り崩すスタイル で、読み進めるのが逆にいいかも。一気読みすると分かんなくなるときあるから、たまに、
ね、どこまでどうしてこの話がこうなったんだっけっていうところがね、
そうそう
あったりしますからね、
自分の中に落とし込む前に次のページ行っちゃうから、うん、結構ねそこら辺ではね、あのゆっくりゆっくり着実にページ減らしていく派の人が、うん、あの話をねよく噛み砕いて咀嚼して自分の中に落とし込めるのかなっていうふうに思う、ねうん、
でももしかしたらあの読むときに一気に読みたい派ってあるじゃないですか。
アイナメタルさんが、ね、そうだったらちょっとストレスかもね。
ちょっと時間かね必要かもしれないね。
これ時間欲しいわってね。まあまあ私ね、あの環境的に一気読みができないときは、うん、あえてあの自分をあの孤独にします。
あなるほどなるほど。
部屋に引きこもって耳栓します。
うんうん、なるほど。
私ね100均の耳栓のストックね結構あるよ。
うん、なるほど、うん、もうね結構使っているわけですね。
そうそうでもうテレビも全然もう消してでスマホももう、うんマナーモードにしてっていう感じで、ほうほう これはちょっと集中して読みたいっていうタイトルを攻めるときはそうやって。
あなるほどね。そうやって一気に。
うん、もう、でもそうじゃないと、なんだかんだ、ほら、なんて言えばいいのかな、うん、結構さ、伏線を回収してるのかしてないのか微妙なところの話とかを読むときには、うんうん、それやっていかないと、うん、あれこの話、どのだったっけって途中でね、わかんなくなるやつあるので。
あなるほどね、
ちなみに太郎ちゃんは今年、やり残したこと、何がある？
私ですか？まあ確かね、皆さんがおっしゃる通りのまんまですけども、
うん、
そりゃね、いろいろやり残してますけども、
うん、
あの、ここのラジオでもね、うん、あの、ね、あの、いらっしゃるじゃないですか、BL の。
はい、
BL マイスターいらっしゃるじゃないですか。
はい、
あの方からですね、はい、あの、いろいろ教えていただいた作品あるんですよ、
うん。
本当に素晴らしくて、だけど、もう全部まだ全作品終えてないんですよ。
ああ、レコメンドいただいたタイトルをね。
もうね、うん、あの、もうこの作家さんのはもう全部読みたいわ、今年で一回行ったるわ、と思ったんですけども、うん、なかなか追い切れずじまい。これがちょっと今後悔ですね。なるべく今年ね、あともうちょっとなんとかね、何作品か、あと2作品まず読んで、そしてまた来年新しいところにね、
そうそうそう、
行きたいわけですけども、
あのなんだっけ、あの特に、うん、あのデジタルの小説とかってなると、うん、あのこの 小説が作者さんの都合で引っ込められると二度と読めなくなるっていう恐怖感があるじゃん。
もうだからもうなんか焦っちゃってね。
ね、これが、うん、例えば Kindle とかで出てるんだったら分かるんだけど、ね、そうじゃないところって、
ね、そうなんですよ。だから今のところ大丈夫なんですけども、今のところ読めてるんだけども、これもう今今年中にまず読んどかんとっていう、もう焦りで。ここら辺はね、本当は10月までに1回ね、スケジュールとしては10月でまず全部1回読んで、そこからまた読み返す期間だったんですよ。
あ、折り返しに行きたかったのね。
行きたかったんですけど、うん、なかなか行けずじまいですよ。
うん、そうそうそう、なんか特にピクシブとか、そういうね、個人で皆さんがアップロードされてるやつは、本当にある日一気に全削除、まあ、ご本人のご都合によりみたいなので、ね、二度と読めないっていうのが意外とあるから、読みたいもののリストが長くなればなるほど、こっちの焦りが強くなるんだよ ね、
だからそこら辺なんですよね。
はい、わかります、それ、ちなみにですね、私が、今年やり残したことなんですけれども、一応ね、うちね、本がお家にとお迎え入れしたところから、それを置く場所が2段階あって、私なるだけリビングと寝室に本を置きたくない人なんです。
ああ、なるほどね。
なんだけれども、読む場所ってそこしかないから、腰据えて読める場所がそこしかないので、結局一旦書店で買ってきた本をリビングの横のこの、なんて言えばいいの、未読棚みたいな、未読を積んどく棚があるので、そこに一旦置きで読むでしょ。で、読んだ後もう1回ぐらい2、3日置いて再読したいっていうのを寝室に1回置く、で再読したやつを、そのまま書斎に、一応うち書斎あるので、書斎に収納するまでが、うちにお迎えした本の流れなんですけれども、前から言ってるんだけどさ、うちの書斎のね、許容量がほんとマックスで今
あーマックスっぽい、すっごいありそうだもん、確か、エミッペケね。
で、なんだっけ、普通、本を、収納する本棚を置くときって、まあ、部屋の壁、壁面に寄せて本棚設置するじゃん。だけど、もう、うちの書斎の壁は全部埋まったのよ。
埋まった。
埋まった。本当にね、窓の下ギリギリまで本棚で、で、上もね、なんだっけ、窓の上にもね、天袋じゃないんだけど、棚があるのね。そこも全部みっちみちで、もうないの。あとね、クローゼットの扉も、半分開けられないの、もう本棚で。なんだけれども、それだけじゃ足りなくなって、図書館みたいに、島を作りました。
島を。
島。部屋の中央に、はい、こう、本棚を表、裏重ねての島を作ったんですけれども、
図書館で見る風景じゃんそれ。
この島も天井まで行き、しかもこの島を作れるこの何動線いるじゃん、
はい、
動線を残したらもう余地がなくなっちゃって、こっから先、書斎に本棚置けるのか問題がますます切実になってですよ
これは大変だ。
確実に東京オリンピックの前に私の家の書斎は、飽和する。もうなんか、もう、壁面もなくなる。
大変なことに。
そう、これがね、まず大きな問題で。まあ、だから、なんて言えばいいの、普通だったら、まあ、容量が限られている、私の他のことだったらこれができるんだよ、容量が限られているところに新しいものを、例えば食器とかを入れた場合、本当に使わなくなったものとか、まあ、捨てられなくて、やむにやまれず、まあ、そのままキープしているものとかを、そのままスライドして捨てるとか、人に渡すとかでうまくやれるのに、本だけこれができない
わ。なるほどね。
そうそうそう。お迎えするのはどんどんこうお迎えしてるんだけれども、さよならできない、何も。
排出できない、
ね。そうそう。なので、溜まる一方っていうのがね。
なるほどね。もうこれはいよいよ、何かしら借りることしか。
もう本当にね、別でね、1LDK くらい借りたいんだけど。
ね、もう何かしらね、ちょっと空間を借りないといけなくなるんじゃないかな。
それか、本を買う資金力はないけど、漫画が大好きな人のところに預けるかどっちか
の、ね、なるほどね。なるほど。
でも私の周りも本の断捨離ができない人ばっかりだから、どこにも預け入れっていうか、こう預け先がない。
なるほど。
いっぱいあるんだけれども、
切実な問題じゃないですか。
そうそうそう。そこをね、どうにかね、クリアしていきたいというか、これはもう人によって価値観が別々なんで、どうとも言えないんだけれども、紙の 本を所有する喜びをまだ捨てられないのね。
ああもうね、
例えば Kindle とかはもちろん、うん、ありだと思ってるんだけれども、うん、私の中で Kindle は本を読む権利を買ってるっていう認識なの。
本当そうよね。
あのね、
う
ん、作品を所有してる感覚では全然なくって、うん、私の中ではこの本を、うんうん、紙の本を買った時にこの表紙のカラーイラストを含めてこの作品を所有する喜び、
うん、
あと紙のページをめくるこの、うん、なんて言えばいいの、皮膚感覚を買ってるっていう部分もあるので、そこがちょっとね今一つ Kindle などを本格導入できない理由だったりするので、うん、まあ、スマホで読んだりはするんだけれども、うんうん、あれは本当に読む権利を私は買ってるだけっていう感じ、その作品を所有してるっていう感覚ではないのね。
なるほどね。
なのでやっぱりね紙の本を読む快楽を未だに私は欲しい、
欲しい。これは大事ですね。大事ですよ。
ねえ、
うん、
なんで、でもね、ここをどうにか折り合いつけていかないと、ね、書斎の ね容量、容積をもう超えつつあるっていうところが、
まずは
問題が解決しない。
置き場所です、
置き場所。置き場所を確保できないっていうのはね、切実なので、
なるほど。
うん、来年に向けてちょっとね、ここ本気で考えていかなきゃいけないかなっていう、ね、ね、ちょっとなかなか重いもん、
なかなかこれ切実な話ですよ。
切実重い問題なんですよね。家賃もそんなに安くないので、そこ考えていきたいわ。ということで、ちょっとアンケートに戻ろうかな、はい、ということで、ラジオネームしおりさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
二十歳を超えると、時間が早く過ぎ去るって本当ですね。うん、もう、アラサーですが、速度が増してるみたいです。
そうですね、
君ね、アラサーでそれだったらね、アラフォーを超えたらね、一瞬やで、マジで、一年。
そうね、
本当
そ
うね。私、本当ね、うん、先週ぐらいにね、年明け迎えたかなって思ってたら、ね、もう師走ですよ。
昨日正月だったんじゃないか
な。昨日正月だったんじゃないかなって感覚なんですけれども、ね、まあ、あっという間やで、ここから先。
本当そう、そうよ。
今年、アロマテラピーの資格を取りたかった。
ああ、なるほどね。
あと、カラーコーディネーターの資格も、
うんうん、
気がつけば、実家の会社の事務仕事に追われて年末です。あ、ご実家のお仕事ね。ね、ね、はぁ、あ、もう大変。映画、君の名は、もう見に行けなかったし、ダイエットもできてないし、もう嫌ですということで。
なかなか ね、やり残したことがたくさん。
うん、でもほら、なんて言えばいいの、資格をさ取れる、うん、取りたいっていう気持ちがあるうちに、うん、取っとかないと、本当ね、本当30を超えてからの1年の速さったらないよね。
本当それ
ね、うん、なかなかね本当に、うん、体力的な問題もあって取れなくなることっていろいろあるので、うん、ね、時間を避けることもね、うん、避けられなくなってくるので、しおりさん取りたいっていう気持ちがあるうちに、うん、資格取ってほしい、
ね、資格はね勢いですよ、
勢い、本当にやる気があるうちと体力があるうちに、
そうそうそれ
それ、ね、取っとかないと本当取れなくなるので、あとね、年齢的に記憶力が低下する、う
ん、忘れてくるんだよな、
ね、さっきまで覚えてたことを本当あっさり忘れるじゃん、
そうそうそうそう、
ね、なのでもうね、撮りたい今のうちにね、うん、撮っていただければと思います、はい、そして続きましては引っ越し侍さんです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
マラソン参加できんかったのが今年の後悔です。ほうほうほう、あ、これ那覇マラソンかな、この間あった、ねね、ずっと練習してきたんですけど、まさかのインフルエンザでありえん、来年頑張りますということで、はい、あ、一応でもあれだったんだね、うん、だから参加できるね、エントリーの資格まで持ってたのに参加できなかったんだ、うん、
ね、そっか、これは残念ですね。
マラソンもさ、まあ、マラソンブームって言っちゃダメだけど、まあ、日本全国いろんなマラソンが、うん、昔だったらほとんどもう申し込みイコール参加だったのに、うん、今参加者多数により抽選とかのマラソン、
あ、結構
多くなって、
ね、
まあ、特に関東近県だったらもう倍率がすごい倍率で取れないって、うん、まあ、那覇マラソンもね、もうなかなか、ね、うん、できない方も多いというか、うん、もうこんな、ね、抽選で弾かれた方も結構いらっしゃるという風な話も聞きますので、うん、まあ、今年が、ね、それが走れたはずが、うん、インフルで走れなかったということで、ね、もったいないので、
健康第一ですよ、まず、
ね、まあまあ、インフルエンザは本当仕方ないんで、
ね、本当それ、
ね、来年頑張って、うん、まあ抽選にも、ね、残っていただいて、ね、無事に完走していただければと思います、ね、
本当、はい、走れるだけすごいですよ、
走れるだけすごい、
すごいよ、まあ、
絶対マラソンとかね、うん、エントリーしようっていう気にもならないぐらい、ね、運動しない子なので、うん、はい、頑張ってください。 続きましてはリョーチェロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やり残してるのは一人焼肉です。今まで一人でアニメ映画、一人でディズニー、一人でカラオケ、一人で旅行とかいろいろこなしてきたのに、うん、今年こそはと思っていた一人焼肉行けてません、
うん、なるほど。
焼肉だけはなんだかハードル高いです。誰か背中を押してくださいということで、うん、でも一人でディズニー一人で旅行行けるんだったら、ね、焼肉の方が所要時間も圧倒的に短いから行けそうじゃ ね
全然行けそうなんだけどな。
私の周り結構一人焼肉いるよ、女子
ね、うん、女子多いよね。
いや私、うん、あの一人焼肉は行けてないんだけれども、うんうんうん、あのでも行けるんだったら今日にでも行けるかなっていう感覚はある。
でもなんとなくあのなんか分からんでもない、ちょっとジャンルが違う気がする。一人焼肉は
一人焼肉はジャンルが違う、うん、一人ディズニーとかと、
うん、なんかねあの前もって計画してよし行くぞっていうやつではないから。
一人焼肉って割とさ その日のさ、うんうん、スケジュールとか勢いで行くもんじゃない、
う
ん
う
ん、
あそうだね、割とね、
うん、
割とアドリブだよね。
ねえ、うん、じゃあなんて言えばいいのかな、こう、うん、特に大阪とか東京とかだと、うんうん、あの焼肉屋さんに一人焼肉のブースがあったりするじゃん。こうパーテーションになってて、
ね、
何ラーメン屋一覧みたいな。
あるね
あるけど、沖縄は一人焼肉専用ブースがないから、
うん、あそうね、
余計なんか4人掛けとかのソファー席に座らされた瞬間の、
ね、なんかこの
ねあれみたいな感じ、
周り空いてる空間で俺一人みたいな ね、
うん、完全アウェー感が出てくる、うん、あれが辛いのかな。
ちょっとあでもそれかもしれない ね
だって沖縄の焼肉屋さんでカウンター焼肉できるところがまずないっていうところが ねなかなかないので、うん、まあ、一人のハードルっていうか、まあ、空間的なこの、ね、なんて言えばいいの、ね、遊びの部分があまりにも圧倒的に、ね多すぎて
ちょっと目立っちゃう感じがね。
そう、辛いっていうのあるかもしれないけれども、
なるほどね。
じゃあ分かった、あのさ、うん、とりあえず客観的に見た感じ、うん、4人焼肉なんだけどそれぞれソロ活動っていう焼肉やるかとりあえず私と太郎ちゃんと両次郎さんの3人で焼肉屋行って、うんうんうんうん、それぞれあのなんて言えばいい、7人を個別に目の前に置いて、
ね、それで1人で焼肉っていう状態ね。
そうそう、見た感じはあれなんだけど、うん、あすいません伝票も分けてもらいますみたいな感じでそれぞれソロ活動なんだけ ど客観的には3人焼肉みたいな感じで行くか、
ね、お店がすっごい嫌がるわそれ、
ね、えまあそこはどうにかね、まあ伝票分けといてみたいな感じで、ね、
ありです、
ね、
ありですよ。
そういう感じでちょっと行ってみようかね、うん、今度ね、じゃあぜひ来月あたりちょっと予定を、
ね、ちょっとね、
調整するか君、
ね、やろう
ということで。でもね、うん、これね、一人焼肉ね、多分ね一回乗り越えたら、うん、あとはもうイージーモードだと思うので、あとは一人焼肉できる店の情報をお互いに共有しよう、
うん、そうだね、みんなね、あの LINE グループ作
って、うん、LINE グループ作る、一人焼肉の LINE グループ作ろう、まず
それだ、それだ、
それで行こう、うん、はい、ということで続きましては、し、ラジオネームジャパンさんです。
ありがとうございます。
本の整理ができません、私と一緒だ。
なるほど。
なので家が大変です。壁に漫画と本と雑誌が積み上がってます。今年はこの本の山を崩そうと思っていましたが、うん、できませんでした、うん、来年正月を迎えたら心機一転頑張って整理しようと思ってます。多分思ってるだけですけど、ということで、
これは先ほどのエミッペに通じる何かを感じますよ。
そう、まずはね、うん、これね、あの本の整理の第一弾で、あの今ジャパンさんは漫画と本と雑誌がって書いてあるんだけど、これが混ざってる状態なのか、うん、一応分けてる状態なのかにもよるので
、ね、
特に本棚に収納したい人は半径のサイズをとりあえず揃えた山を作るところから、
まずはそこから、
そうまあ、雑誌を取っとくか取っとかないかから話いくと思うので、うんうんうん、雑誌は捨てるのか、うんうんうん、それとも読みたい記事を抜くのか、うんうんうん、雑誌全体を保存するのかもあると思うんだけども、うんうんうん、あとは半径、
あ、
文庫版なのかで、漫画もコミックス版なのかワイド版なのかとかっていろいろ半径を分けて山をとりあえず作る、
もう形とか大きさがね、そうそう、あるからね、
だって大体やる気になった時に半径を、うん、あの分別するのがまず一番時間かかるじゃん。そこ最初やっといたら話早いので、
まずはそこから、
そう、そこから行きましょう、うん、ジャパンさん、まず ね本の大きさごとに山を分けましょう。
まず積み上げるときにここはこれっていうのを、ね、まず決めてたらいいかもしれないです。
ね、積み上げる山をですね、それぞれ分けてって、うん、あとは本棚が家に来たらガーって端から詰めるだけなんで
それだな、
ね、まずは下準備、ね、下準備がね、うん、全てですからね、下準備8割ですから、そこをね頑張って今やっていただければと思います、はい、続きましてはラブライフさんです。ありがとうございます。 今年やり残したことというか、今年もやり残したんですけれども、はい、FF10 をクリアしてないです。
わかるぞ。
これプレステ4の、ね、版なのかな、なんだっけ、点と点2が一緒になってる、あの後発で出た版なのかなっていうふうに私は勝手に解釈してるんですけれども、いまだにできてないです、うん。友達にも言えないまま月日が過ぎてます。でっかい砂漠になっていろいろ洞窟とか巡って、召喚獣の時にいろいろ挫折して、もういいやって思って数年やっぱ続きやろうかなと思ったんですけど、もう集中力が続かない。あ、今は PSP でモンハンとキングダムハーツを今更やってます。来年再チャレンジしてみようかな。エイミーさん、僕に喝をくださいということで、もう私、テンとテン2はね、やり尽くしているので、もう言いたいんですけれども、一回クリアしよう。
まずはそこから。
あのね、トロフィーをコンプしなくてもいいので、一回テンのエンディング見て、ね、テンのエンディングで君が何を感じるかによって、その先の話ができる。
まずはそこから。
まずどうしてもきついんだったら、私のセーブデータを一回全員で見よう。セーブデータを。
ほんとね。
ね、そっから話進めよう。うん。
いや、もう、あのね、これね、私もわかるんですよ。あのね、ここからがね、ここからが本当いろんな物語が深くなるんですよ。
本当ね、天はね、天をクリアしてこその話がね、結構いっぱいあるんだよね。
ここからなんですよ、ここから。
ねえ、とりあえずね、とりあえずクリアしてほしい。もう、ギリのレベルでいいから、とりあえず一回クリアしよう。
まずはね、まずは一回、まずは一回進む。
そっからね、まずね、そこから胸筋を開いてできる話がね、いろいろあるんだよ、俺は。俺はね、君とね、膝を突き合わせてできる話はその先にいっぱいあるんだよ。
そこかららしいよ。
ねえ、なのでね、ラブライフさん、とりあえず、もし年末年始ちょっと時間あるんだったら、モンハンとキングダムハーツを横に置いて、テンをね、やってくれよ。
ねえ、そこから、まずそこだ。
ねえ、そして年明けに話し合おう。
まずはそこから。
ねえ、行っていただきたいと思います。ということで、皆様なかなかですね、まだまだやり残したこと、今年もいっぱいあるそうなんですけれども、まあね、来年に持ち越さずに、まだあとちょっとね、年内あるので、ちょっとずつね、切り崩していって、来年の負担を、
そうですね。
皆さん軽くしていければと思います。
まだあと2週間ありますよ。
はい、ということでですね、ちなみに、来月の俺の話のアンケートテーマなんですけれども、はい、まあ、12月ね、師走は後ろ向きに振り返りました。
そうですね、
ということで年明けはですね、早速前向きに参りましょう。来年1月の、アンケートテーマは今年の俺の抱負でございます。ということで、こちらの方ですね、1月らしい前向きな、テーマでございます。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠アップしますので、皆さんコメント欄よりご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急 78.0FM Naha。Your radio station。Okinawa。
てててん。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM の派よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。今回のセレクトはですね、こちらでございます。バッスン、はい、はい、こうか、入江亜紀さんのですね、久々の新作、北北西に雲と池でございます。こちらの方ですね、もうご紹介したくてたまらなかったんですけど、ちょっと2ヶ月ほどですね、持ち越した感じがございます。ご紹介いきましょう。私がデビュー以来ずっと追いかけていて、前作ですね、乱と灰色の世界も、この番組でおすすめしました、入江亜紀さんの待望の新作がこちらでございます。まずですね、前ご紹介した時に、 にざっとプロフィールご紹介したんですけれども、改めてご紹介いきましょう。作者の入江亜紀さん、香川県のご出身でございます。 うどん県の人ということで、うんうん、個人的には意外だったんですけれども、なんと大学時代はですね、デザインとかアートの方じゃなくて中国文学を専攻されていたそうです。
なるほど、
ちょっと意外だね、うん、で同人誌活動を経まして、2004年にエンターブレインのコミックビームでデビュー。その翌年から連載が始まったのが群青学者でございます。こちらの群青学者は漫画読みさんの間で話題となりまして、その後始まりました長編連載乱と灰色の世界では、人物描写、世界観、ストーリー、そしてですね情景描写など、個性的な作品世界に多くの人がハマり、かくいう私もですね、最初の3巻まではあえて買わなかったの、うん、あるって分かってたんだけど、あえて買わなくって、で3巻が出揃ったところで買ってね、私バカだなと思いました。もう1巻からリアタイでなんでこの作品追わなかったんだろうって。
なるほどね、
それぐらいすっごい魅力的な作品で、もう自分のねこのアンテナの鈍さを反省したっていうね記憶がちょっと鮮烈に残ってるんですけれどもそして、乱と灰色の世界はですね7巻をもって最終巻を迎えました、うん、もうねこの7巻本当にやばかった。ねネタバレしちゃうからもう言えないんですけれども、うん、ストーリー素晴らしかったの一言だったのね、うんうん、こんな素晴らしい最終巻を本当にありがとう入江さんという感じだったんですけれども、うん、でその乱と灰色の世界が終わりまして、まあ入江亜紀ファンはですね次にどんな世界を見せてくれるのかなと思ってましたら、満を持しての新連載がこれですよ、うん、北北西に雲と池。これねまだ一巻だけしか出てないので、まあ、一巻だけの情報でしか語れないんですけれども、舞台はアイスランドです、
うん
うん、海外ね。でアイスランド人の、祖父ジャックと住んでいる、孫息子の日本人三山圭、男子学生じゃないな、男子17歳が主人公です。でね、このね、ケイ君が乗ってるのが、愛車スズキのジムニーなんですね。またこれ渋いとこ来たなと思うんですけれども、このスズキのジムニーで、北緯64度、ランズエンドを拠点に活動する探偵業をやっています。なぜかですね、車と会話をするというね、不思議な能力を持ってるんですけれども、実はね、彼の、おじいさんのジャックは、鳥と自分の心を同化させる能力がありまして、どうやらこの一族はですね、不思議な力がそれぞれ受け継がれているようなんですけれども、この主人公には弟の道隆くんという男の子がいます。この道隆くんはアイスランドではなくって、日本にいるおじ夫妻に預けられています。で、日本の高校に通っているはずだったんですが、この弟とある日連絡が取れなくなるわけさ、
うんうんうん、
で連絡が取れなくなって心配した主人公が日本に行くと、なんと弟が、一緒に住んでるはずのおじ夫妻が亡くなってるわけ。それぞれ事故と病気で亡くなってて、しかも弟は行方不明。
あら、
そしたらそのね日本人の刑事がわざわざアイスランドまで来て、うん、お前の弟がおじ夫妻を殺したんだっていう風に告げに来て、お前弟かくまってんだろみたいな感じでね、詰め寄るんですけれども、それが一巻の終わりの方になりまして、最初はねのほほんとしたこのアイスランドに住む青年のなんか日常系かなと思わせつつも、急展開が一巻の最後に出てくるので、こっからちょっと話がねサスペンスっていうか、こう事件性を帯びてくる感じなので、うん、2巻出てみないとなんかこの物語のジャンルがファンタジーものなのか何なのかも語れないっていう感じなんですけれども、まあ、表紙をねご覧いただいたらわかるかと思うんですけれども、すんごい素敵な、やっぱね、うん、入江さんカラーイラストすごい魅力的な絵を描かれる方なんですけれども、うん、本編の方もですねすごい素敵な、まあ、アイスランドっていう土地の空気感も含め素敵な、作品が、やっと物語始まったなっていう感じで、まあ、出てますので、ぜひご覧いただきたい。でね、多分ね入江さんが描きたかった男の子がこの車と話ができるっていうのもあるんだけれども、うん、この自然の中で生きていけるだけのこのアウトドア能力とかを持ってる男の子なんだなっていうのをね匂わすね、いろいろなアイテムが出てくるので、ね、そこら辺でね男性も読めるし、あとね、うん、さっきも太郎ちゃんに話したんだけど、入江亜紀さんは大人の女性をすごい魅力的に描ける人。
ああ、本当そう。
あとね、じいさんをね、すごいセクシーに描ける人。 本当にイケジーを書くのが上手、
イケジーすごいね、
ねえ、本当にいいイケジーが出てくるので、あのね、ちょっとね、カルセンな、ね、あの女性、あとね、おじいちゃん大好きな方はね、うん、ご覧いただいて、もうね、ハマってほしい。あの主人公のおじいちゃんが本当にイケジーなのでおすすめです。もうじいさん大好きな方はね、絶対読んでいただきたい、うん、この作品、うん、ということで今回ご紹介しましたのは入江明さんの北北西に雲と池でございます。こちら性別問わず年齢問わずおすすめでございます。で、次回はですね、これです。バスン、
お、
映るかな、これね、この間ね、石川純先生に、うん、なんと純駆動の本棚の前でリアルでレコメンドしていただくという貴重な機会で知りました本でございます。これ冒険エレキテと鶴田健二さんですね、講談社から出てるの、やっと2巻が出たのでご紹介できます。こちらの方をご紹介するのでお楽しみになさっててください。以上、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
ぽよよん。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急 78.0。 FM なは。Your radio station。
チキシドドン。
こないだナンパされちゃって
。小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、はい、早速なんですけれども、私ですね、昨日、
お
バスン、これも終わったイベントなんであれなんですけれども、沖縄デジタル映像祭2017上映会と受賞式に参加してまいりました。ありがとうやで。ありがとうやで。はい、皆さんご覧いただけたかしら。はい、じゃあ収めまーす。ありがとうございます。やんわり収めたね。ありがとうございます。ということでね、あのね、このイベントね、毎年やってるのはね、知ってるの。
ほうほう。
うん。ここ何年も気になってたんですけれども、実はスケジュールが合わない。うんうんうん、で、あの、なんかの用事とか仕事が入っちゃってどうしても行けないっていうのが続いてたので、うん、ようやく今年行けたかなという感じなんですけれども、うんうん、開催されましたのは昨日で、で場所は、沖縄県立博物館美術館の講堂でございました、うん、でね、これね、あの同時刻に名護にも会場があって、光回線でね、同時進行してたんですね。両方の様子を中継しちゃってということで、うんうん、で最初はですね、アニメプロデューサーの上田雅夫さんのトークセミナーが目的だったんですね、うん、で私ですね、昨年コミコン沖縄にて上田さんの講演の司会の手伝いをさせていただいて、うんうんうん、でそこで話されていたアニメ100周年、日本のアニメがちょうど今年で100周年なのね、うんうん、のアニメ100周年の話題に関連しての今回の、講演、アニメネクスト100、輝けるアニメの未来に向けてという形で、講演があったので、これをどうしても聞きたかったっていうのと、あとね、コミコン行かれた方はご存知だと思うんですけれども、コミコンの時はね、上田さん講演の時に午前と午後の講演でそれぞれソードアートオンラインのキリと、そしてガンダムのシャアのコスプレのお色直しでもう大サービスだったんですね。
すげ
ー。なので、いや、まあ一応あのね、あのこう映像祭っていうちょっと若干お堅い感じだけど、今回もコスプレで来るのかなーっていう期待もあってですね、行ったわけなんですよ。そしたらね、期待通りのシャアズナブルでした。
おっと。
うん。あの、こっちはね、あの、期待していったんだけど、全くね、この情報を知らない人たちからしてみれば、それはざわつくよね、みたいな。
びっくりするね。
ね。
びっくりする。
ところもあったんですけれども、一応昨日ね、イベントの流れとしては、その、まあ、あの、ノミネート作品の上映、そして上田さんのトークセミナー、うん、そして授賞式っていう流れだったんですね。
ほうほう。
でノミネート作品の上映ということで、まあ、部門が3つありまして、超短編部門、短編部門、CM 部門の、3つのノミネート64作品、120分超えの一気見だったわけさ。
すげえ。
で最初これあのタイムスケジュール見た時、64作品一気見きつくねって思って ったんですけれども、うん、実はね、始まってみますと、すんごい個性的な作品がどんどん流れてきまして、うん、まあ、見ながらね、こう自分の中でいろいろ感じ取っていったら、あっという間に64作品見終わってたっていう感じなんですね。で、やっぱりその中でもいくつかの作品は、お、これはというふうにね、思う部分もありまして、うん、で映像に私ね本当に詳しいわけでもないし、うん、もう本当にね、そういうところのね、映像作りとかの情報とか知識が全くない状態で見た私がそう思うぐらいだから、やっぱり会場の人もね同じようにね、反応する部分ではね、おーってどよめきが聞こえるのね。お、これ面白いっていう時には、うん、みんなのどよめきが聞こえるし、うん、で、なんだっけ、そこに、出品した、エントリー作品を出品した人たちもみんないるわけ。うん、っていうことは、人の作品が流れてる時は、まあ、いわゆるライバルの作品、うん、同じ賞を狙ってる人の作品が流れるわけなんだけれども、素直にリアクションするのね。
あ、なるほどね。
やっぱね、面白い作品には、反応するの。うん、あーとか。おとか、あと笑う部分で笑うの、ちゃんと、うん、
はあ、なるほど ね、 なんかね、ダイレクトだね。
そうそう、うん、ダイレクトな反応を作り、うん、同じ土俵で戦ってる側も、うん、普通に見る側も反応してて、だから会場内がなんかなかなかね面白い感じの空気感だったんですけれども、ね、でやっぱりね、会場の人たちが反応を、返してた作品が結果的にやっぱり受賞作品になっていたのね。でね、本当本当ごめんなんだけど、受賞作品をね、端から全部ご紹介したいんですけれども、うん、私が完全にメモ取るの忘れてて、本当ごめんなさい。でね、総務省の沖縄デジタル映画祭のサイトに、早ければ明日とか、本当に明日、明後日ぐらいには、掲載されるはずですので、うん、で皆様そちらの方をチェックしていただきたいです、うんうん、で私が想像していたよりも、うん、このエントリー作品自体にすんごい幅があって、うん、でそれぞれにすごい個性があって、でね、この映像祭の受賞者の、中からきっとね、将来ね、沖縄を代表するクリエイターが出るんじゃないかっていうね、期待感も結構あったので、うん、私ね、ちょっとね、もう来年以降もちょっと沖縄デジタル映像祭、うん、もう参加できる限りはなるだけ参加して、うん。うんうん、でも個人的にはすごい、このイベント自体、うん、その高校生の子とか、で、才能を感じる子も結構いたので、なんかそこら辺でね、応援できたらなっていう風にね、ちょっと自分個人的にね、今思ってる部分もありますので、なんかそこら辺でね、ちょっとね、今後ね、いろいろ、関わっていけたらなっていう風に思いました。
この映像っていうのはもうみんなそれぞれ長い作品だったりするか。
ね、これね、超短編部門は、本当に短編で、一応ね、応募の項目としては、超短編は15秒から1分。
ああ、なるほど。
だから気抜いてるとあっという間に終わっちゃうから、こっちも集中して見てたんだけれども、超短編部門が15秒から1分。で、短編部門が1分から5分。
はあ、なるほど。
うん。で、CM 部門が15秒か30秒。まあ、CM の枠っていうことね。で、これが、それぞれにあって、で、
なるほどね、
うん、で CM 部門は何をの CM を作るかっていうのがある程度枠が決められているので、うん、同じものを結局広告する CM をいろんな人が作ってるわけさ。だから切り口違うし、そうそうそうそう、うん、この作品の魅力の紹介の仕方のアプローチも全然違うので、
うん、あ、なるほど、面白そう。
なかなかね、それをね、一気に見られるっていうのは面白い体験でした。うん、ね、はい、
すげー、
すごいです、うん、これね、もうちょっとね、今回そのなんだっけ、県立博物館の行動っていうことだったんだけれども、うんうんうんうん、それでも会場はね、広めになった方なんだって。
なるほど、
今までに比べたら、うん、なんだけどもういっぱいいっぱいだった。
あ
ー、うん、
もうね、
そう、ね、なんでやっぱりね、これをね、見たいっていうね、一般の方も結構多いので、今後ね、今後会場ね、もうちょっと余裕があればもっとたくさんの人が見れるわけだから、うん、なんかそこら辺も含めてね、イベントどういう感じでこの先広がっていくのかなっていうのは
ね、どんどん広がってほしいですね、なんか、
うんう
ん、
し、もっとね、なんだっけ、こういう映像祭があるんだっていうのを高校生の子とか、うん、ね、一番若い子は中学生の子がもうエントリーの中に入ってたので、やっぱそこら辺でね、あ、こういうのがあるんだっていうのをね、もっと広くの人に知ってほしいっていうのはありました、うんうん、
いいですね、
はい、うん、なのでこれはちょっとね、私今後もね、チェックしていきたいイベントの一つとなりました。続きましてはですね、2018年年明け早々の話題でございます、うん、君の名はの大ヒットで一気に知名度が上がりましたアニメ監督の新海誠さんなんですけれども、
はい、
なんと早くも君の名は 1月3日のテレビ朝日で地上波初放送が決定しました。
よっ、
早いね。でね、これはね、全国のテレ朝系の局でやるそうなんで、まあ沖縄もね、一応あるので、ね、期待していいかなと思ってるんですけれども、それに合わせてね、年明け早々1月1日からね、新海誠祭りが始まるのよ。
祭りとは？
そう、あのね、1月1日の深夜から、新海監督の過去作品が本編ノーカットで4タイトル放送されるのが決まりました、しかしだよ君、今のこの段階ではテレ朝関東ローカルのみの情報となっております。
なんだって
全国枠でやれよっていうね。ちょっと巻き舌入ったけど全国枠でやれよこれっていう ね、
ねえ、これはのけものですか、
我々のけもの枠ですかね。一応今のところ暫定では関東ローカルのテレ朝のみということなんですけれども、一応お伝えするわ。1日にやるのは秒速5センチメートルと星を追う子供、そして1月2日が琴の葉の庭と熊の向こう約束の場所という合計4タイトルです。だからこれ全国でやってくださいよ。もう四十過ぎの女がダダをこねますよ。ねえ、一応ね、あのこれが見れる関東ローカルの方本当にハッピーだと思う、
ね。
一応ね、言っとくよ。牽制球投げるわけじゃないけど、全部が全部、君の名はみたいな感じだと思ったら、いかんぜよ。はい。
本当そうね、本当そう。
はい、
う
ん。あのね、新海作品は、特に男性にとってはですね、ハートのガラスでできてる繊細な部分を、かち割られる瞬間がね、結構いくつかあるらしいので、私そこはね、あの、女性として見てしまったので、ちょっとそこのところがね、あの、男性のブロークンハートとは違う感じの捉え方しちゃったんですけれども、あのね、ノーガードで見たら、死ぬかもしれないから気をつけろっていう意見が結構ツイッターで、そこ上がってましたので、気をつけていただきたい。特に男性の皆さん。しかしね、関東ローカル。
関東ローカルですか？ああ、そうですか。
これさ、全国枠で全然いけるよね。
いけますよ。
なんか、なんて言えばいいの？あの、まあ、あの、まあ、ぶっちゃけ、正月三が日の平日の深夜って、若干時間を持て余し気味だけど、だからといって、地上波のこの時間帯に、そんなに魅力的な番組がずっと続いてるかっていうと、そうでもないっていうふうに私今苦言を呈してるんだけれども、の中で、新海誠祭りやるんだったら、これ全国枠でやらない方がおかしいだろうっていう風にね、
なぜそこで狭めちゃったかな。
ね、これね、関東ローカルじゃなくてね、
いやもったいないな。
全国枠でやってほしいんです、そして年明け早々ね、心の繊細な部分を砕かれる男性がどれだけいるかっていうね。
2018、
年明け早々ね、ブロークンハートなね、男子がね、結構出てくるんじゃないかと思うんですけれども、もしね、今何間に合うんであれば、まあ沖縄も頑張ってほしい。ね、この元旦早々の新海誠祭りやってくれませんかね、曲名は言いませんということで、はい、お願いいたします。はい、続きましてはですね、これ映画の話題いきましょう。先週から公開されました劇場版ガールズ&パンツァー最終章第1話、これね、最初の封切りを迎えた上映館は全国でたった59館しかなかったんですよ。しかも鑑賞料金が1200円という価格設定だったんですね。だったんですけれども、なんと先週の土日2日間だけで1億4500万円の興行収入を記録いたしました。
すごいぞ、これはすごいぞ。
たった59館でだよ。
すっごいわ、これ。
これね、空席が全くない状態で全映画館が稼働したっていう形なんですけれども、ちなみに現在、日本で公開されてる全ての映画の中で、あの、もうほとんど日本全国の映画館を舐め尽くしてる大ヒットのさ、まあね、あの映画ね、もう何百館でもやってる映画も含めた週末動員で、なんと4位でございます。
うわ、すげえ。
59館でしかやってないのに、第4位を記録でございます。
めちゃくちゃすごいな。
でさ、俺の地元、ガルパン上映してねえんだよとお嘆きのあなた。まあ、沖縄もそうなんですけれども、現在の段階でガルパンね、上映してないんですけれども、そんなあなたに朗報でございます。セカンド上映のスケジュールがこの度発表されまして、追加となった映画館のリストも公開されました。ということで、来年の1月27日からとなりますが、沖縄でも サザンプレックスでガルパン見れます。
やった
ー、おめでとう。これね、ガルパンね、劇場で見ていただきたいの。
ガルパンね。
ねえ、もう劇場でしか体験できない、うん、あの戦車の駆動音と、戦車砲の迫力のある音、もう絶対大きな音でお楽しみいただきたいので、うん、私も行くので、あなたもガールズ&パンツァー最終章、サザンプレックスに来月1月27日見に行きましょうということで、うん、エンディングテーマが流れてまいりましたということで、小ネタ超特急早くもお別れの時間でございます。
ね、前向きなネタで終われたの良かったですね。
ねえ、もう来年に楽しみを持ち越しましょう、ね、皆さん。もうできればね、ガルパンコスプレしていきたいわということで、次回のオンエアはですね、はい、1月10日夜7時からとなっております。早いですね。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介したタイトルやポッドキャスト YouTube も掲載しております。アンケート募集の枠もアップしますので、ぜひぜひ皆さんご投稿お願いいたします。アンケートご投稿いただきました皆様、どうもありがとうございました。ということで、今年のオンエアはこれが最後となります。聞こえておりますストロベリーナプキン、さようならセレナーデ、小ネタバージョン聞きながらのお別れでございます。ということで、それでは、次回来年1月10日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急をお届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴ
リンゴ、
さようならさようならセレナーデ、さようならさようならさようなら。